背景はこれバーチャル背景でございまして、現在は自宅におります。神奈川県立図書館にはですね、いろいろご縁がありまして、蔵書のですね、実態を、どのようになっているか、特に哲学思想関係ですね、どうなっているかなどのお手伝いもしております。で、今日は第3回目のウィズコロナ時代の哲学ということで、パワポを使いましてですね、ゆっくり、現在どうなっているか、どういう課題があるかというのを、国際的な展望と、そして国内的な展望、特に神奈川県立図書館主催でありますので、神奈川県の実態に即しながら、お話ししたいと思っております。で、質問はですね、先ほど山下さんがおっしゃったように、できるだけチャットで、特に休憩時間ですね、を利用して、書き込んでいただくというのが一番、効率的ですけれども、どうしてもですね、チャットに書くのが難しいといった方は、ミュートを外して、最後の質疑応答時間でご質問いただければ、時間の許す範囲でお答えしたいと思います。それでは早速ですが、画面共有させていただきます。はい、画面映ってますでしょうか。図書館で哲学を、ウィズコロナ禍時代の哲学ということで、今日は多文化共生の哲学、国際的、国内的展望の中で考えるという形でお話ししたいと思っております。すでに、お手元に、レジュメでなくてパワポですか、パワポがもう配布されていると思いますけれども、一応そちらに書き込むという形で、もしダウンロードされている方はですね、書き込むという形でもいいですし、まだプリントアウトしていない方は、私の画面を見ながら、それでいろいろメモを取って、最後に質問をするという形が一番望ましいんではないかと思います。で、今回のテーマの意図といいますか、私の場合、専門といったら、本当は広い意味の哲学ですけども、特に社会哲学、公共哲学というものを、今までの大学では担当してまいりました。公共哲学といえば皆さんマイケル・サンデルを思い出すかもしれませんけども、私自身の定義は、良き公正な社会を追求しながら、今まさに現下で起こっている公共的な諸問題を、市民、特に当事者意識を持った市民、the public ですね、そういった方々と共にいろいろ考えていく、実践哲学というふうに、私自身は定義しております。で、今日はですね、コロナ禍以前から理想とされながらも揺らいでいる多文化共生の問題というものを、歴史的展望の中で皆さんと共に考えていきたいと思っております。で、大きく3つに分かれます。3つの段落といいますか、3つの章に分かれます。第1章は国際的展望と現実。これは人権宣言の発達と多文化主義の現在というような内容でお話したいと思います。そして後半、第2章は国内の展望と現実。日本における多文化共生の理想と現実ということを、特に神奈川県の実態に即してお話したいと思います。そして3番目は、これは将来のあるべき姿ということで、文化の多様性と基本的人権の両立というものを、どういうふうに哲学的に考えていったらいいか。で、ここに、オリジナリティがありますね。単なる社会学ではなくて、哲学すると、考えるというようなこと、それを私独自の観点から申し上げたいと思います。それで、第1章に入りますと、皆さんご存知のごとく、人権宣言というのは、どのように発展してきたかというのは、高校の教科書でも、あるいは大学の一般教養でも学ぶ、もうすでに学んでいらっしゃると思いますけれども、普通は1215年のイギリスのマグナカルタ、これが最初ではないかと、よく言われています。これ、封建貴族が主体でした。それに対して、アメリカのバージニア州権利章典、1776年と、ある意味でそれをパクったと言われます、フランスの人及び市民の権利宣言、1789年、ラファイエットですね。